もうちょうど1ヶ月前になります、コロサイ人の手紙してから。それでほとんど忘れてしまってるかなと思いましたし、私も話のつながりから、ちょっと繰り返しになるところがありますけれども、見てまいりたいと思います。一つはまず一節二節はパウロの挨拶であります。で、この挨拶の中で言えることは、コロサイの教会は実はパウロ自身が伝道してね、そして建てた教会ではない、建て上げられていった教会ではなくて、パウロの話を多分エペソかピリピかどっかで聞いたエパフラスという人によってこのコロサイの町に持ち帰られて、そしてエパフラフスによってこの教会が立て上げられていく基礎となったんだろうというふうに思われます。これは今日もそうなんですよね。私たちは直接パウロから説教を聞くわけでもありませんし、イエス様から直接聞いたわけでもありません。でもそういうこう聞いた人から、そして聞いて信じた人から、私たちはずっとその伝えられて、そして今日日本にいる現代の私たちにもこう伝えられてきたわけです。でそのようにして福音が広がっていく。でそのことをパウロは挨拶の中で語っていきます。ですから私たちが直接イエス様から会ったとか、パウロから直接聞いたとか、直接の弟子である ペトロから聞いたとかということによって真実か真実でないかということではないようであります。私たちは誰から聞いたから、あの立派な人から聞いたから、だからそれが真実で教会が立て上げられたんだということではないようであります。ただコロサイの人の手紙の中でパウロは教会が誤った方向に行ってしまうという危険性を感じた一つの教えがありました。それがイエス・キリストを信じただけじゃダメなんだ、いやそれでは足りないんだ、まあある人たちはユダヤ教の律法に従って割礼をしなければいけない、受けなければならないとか、食べ物のもことも気をつけなければならないというふうにこの言う人もいました。でそういったイエス様を信じるだけじゃダメだよという教えが教会の中で受け入れられるようになってきた。でここにパウロは危機感を感じるわけです。でこれはコロサイの教会だけではなくて、ずっと長いキリスト教会の歴史の中でそんなイエス様を信じるだけでいいんだよっていうことに対して、いやいくらなんぼなんでもそれだけじゃダメでしょう、でこうすべきです、愛すべきです、せめてこれくらいはっていうふうな、いろんな申し合わせ事項がいつの間にか福音と同じくらいに大切なものになって破門するとかされるとか、そんな事件にまで至っているというのが歴史であります。でこのパウロはコロサイ人への手紙の中でエパフラスによって知らされたコロサイの様子を聞いた時に、やはりその危険を感じたんですね。そうすると福音が福音じゃなくなってしまう。でそれが伝わっていくと、このコロサイにできた教会が本当にキリストの教会でなくなっていってしまうという危機感を感じたんでしょうね。そこでパウロはこの手紙はピリピの教会の手紙だとかエペソ人への手紙と多分似た時期に書かれたんじゃないかなというふうに言われます。ですから非常に内容が似ているんですね。つまりクリチャン生活の基本は何かっていうこととか、教会とは何かっていう、で特にこのコロサイのクリスチャンたちの誤り腐敗については、そのエペソの教会に宛てた手紙とはちょっと違うところは何かというと、先ほど言いましたようにイエス・キリストを信じただけじゃダメなんだという教えがスーッとこう入り込んできている。そこにこのコロサイの手紙をパウロに書かせた理由であります。で 自分の言っていることっていうのが実はとても大切なんだ、聞いても聞かなくてもいいことなんだというふうに思われないために挨拶の中で非常に特徴的なことを言ってます。それは何かというと一節で、神の御心によるキリストイエス使徒パウロからおよび兄弟テモテからってこういうふうに言ってます。ここでね、パウロは自分の言っていることを聞いても聞かなくても良いことだと考えているならばとんでもないことだっていうことを実はこの挨拶の中で暗に言っているんです。で、一つは何かっていうと、この自分について、パウロは自分についてキリストイエスの使徒パウロと自分のことを使徒であるというふうに宣言していきます。使徒っていうのは特別に神様によって選ばれて使わされていく神の親善大使じゃないですけれども、特別な権威を持って与えられて、そしてそのメッセージを伝えるために使わされているものという意味で使徒と言っています。で、それがなぜかというと、テモテも同じように伝道者の働きしてるんですよね。だけど、テモテに対しては、および使徒テモテからと言ってないんです。兄弟テモテからって言ってるんです。だから、パウロは自分の言っていることは、テモテと同じように、言ってることと同じように考えちゃいけない。ということをここにはっきりと言っていきます。ですから自分のパウロが今ここに手紙を書いているこの手紙に対して真剣に心を向けて聞かなければならない事柄を今私は書いているんだというふうに言っています。で、しかもキリストイエスの使徒であるということのなった時に、パウロ自身も自分が私が使徒ですなりましたというふうに自覚していないんですね。なぜかというと、神の御心によるっていうふうにはっきりと、神様が私を使わしているっていう自覚をはっきりやる。ということはどういうことかというと、パウロはきっとこの際の教会に会ったこと、人たちに会ったこともない。で、話したことも直接ない。というのに、この手紙を書いて、それは間違いだっていうふうに言うことは非常にパウロにとっては立場的には、今度コロサイに訪れるかもしれないし、またコロサイの人たちと直接関係が深い関係があるわけでもない、そこにこのことを言うっていうのはとてもパウロ的に人間的に言えば言わない方が良かったんだろうと思います。だけれどもパウロ自身はコロサイの教会の人たちにどう思われるかではなくて、パウロが一番第一にしているのは神の御心がどうかということを一番第一にしたっていうんです。だから神の御心によるキリストイエスの使徒というふうにパウロは自分が今から語る、直接的には24節以降なんですよね。具体的にこのコロサイの教会が陥っている具体的な問題点は24節以降から詳しく載っていきます。で、そうするとパウロはたとえ嫌われてもです、コロサイの人たちにどう思われようとも私が一番気にするのは神の御心です。だからパウロが責任を持つっていうのは誰に対してかっていうと、神の召しに対して、神の御心に対して私は責任が問われるという姿勢をコロサイの教会の人たちに対して非常に冷たいようですけれども、はっきりと会っていないから余計なんです。直接パウロが教えていないから余計、自分のこれから伝えることに対してぜひ聞いてほしいし、また私自分自身を使徒として受け入れてほしいという、そういうこの願いが非常に強くこの挨拶の中に出ています。で、私たちはやはりコロサイの教会の人たちに対してパウロは自分の姿勢を示すことによって、つまり神の御心によるっていうこの自分が立っているという姿勢はコロサイの人たちにも持ってほしい姿勢なんだろうと思います。つまり人がどう思うかではなくて、この世の中ではみんな何ですか、イエス様を信じてるっていうだけじゃダメだよ、 いやそれだけで救われるなんて虫が良すぎるよっていろんな考え方があるんですが、そしてそういう自分のこの信じるだけでいいんです、イエス・キリストの十字架の贖いは完全なんです、だから信じるだけでいいんですっていうことに対して、それだけではっていう批判に対して、このパウロは神の御心によるというところに立ってほしい。コロサイの他の人たちがたとえ何と言おうとも神の御心に立って、そして証ししていくものであってほしい。そのことをパウロはこの挨拶の中で語ります。そうしてこのパウロはさらに2節で、コロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますようにと言って、パウロとこのコロサイの人たちは同じ父から恵みと平安を受けるんだよ、ね、あなたはあなたの神、私は私の神ではなくて同じ神から恵みと平安とを受けるんですよ。そのことをパウロは2節で語っていきます。ですからコロサイの教会の人たちと私とは同じ土俵に立っているということをこう伝えて、パウロはコロサイの人たちにこの書簡でのパウロのメッセージを受け入れるように、いや聞く意味があることをこう伝えていきます。そしてパウロはその後ですね、パウロはこれから非常に厳しいことを言うんだけれども、ただ単に厳しいことを言うというだけではなくて、まずコロサイの教会の人たちの良いところを言います。で、良いところを言うってどんなことが良いところかというと、3節で言っています。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。それは良いことなんです。なぜかというと、父なる神にあなた方のために私が祈るといつも感謝が出てくるって言うんです。で、なんで感謝が出てくるのって言うと、4節で、それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対するあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。パウロはコロサイのクリスチャンたちの噂を聞いたって言うんです。その噂は何かというと、まず第一にキリストイエスに対する信仰ですね。そしてその次に、この全ての生徒に対するその愛という、その愛情の豊かな交わりがあることを噂として聞いた。で、それは何かというと、イエス・キリストの父なる神に感謝すべきことだって言うんです。で、私はここのところで大切な主イエス・キリストの父なる神に感謝する、その大切な点として、ただ単に、このいい評判を聞いたからじゃなくて、まずイエス・キリストイエスに対する信仰の次に、教会における兄弟姉妹たちに対する愛の交わりがある。これどっちかじゃないんです。で、パウロが主イエス・キリストの神に感謝できるのは何かというと、まずこのイエス・キリストに対する信仰、それをベースとした交わりがあるからなんです。互いに大切にし親切にし合うとだから感謝するんじゃなくて、主イエス・キリストに対する信仰に基づいた兄弟愛だからだっていう。で、この必要っていうのは私たちはとても忘れがちですけれども、大切にしなければならない点ではないかなと思います。で、このなぜこれが神に感謝すべきことかというと、コロサイというこの町はですね、後ろの地図を見ていただくと分かるんですが、このコロサイの町の周りには実は もっと大きな町、エペソ、港町のエペソだとかね、スミルナだとか、という、あとフィラデルフィアだとか、というところや、またはアンテオケというのがちょっと地図の中にありますけれども、そういったミレトの港町だとか、そういったところの、との中間にありましてね、港町でもないし、街道の通りでもないし、非常にその真ん中にあってコロサイっていう町自体はかつては繁栄していたようだけれども非常に小さな町になっちゃったんです。もうまさにコロサイっていうと田舎の人間、かつては繁栄したけども寂れた町で、そういう町でありながらローマの実は支配下の中で、なんでしょうね、小さな町で、そしてローマの植民地で、いや大したことがない。そうしますと非常にこの自分自身を自分で軽んじるということがありますよね。大きな町にとか、有名、でっかいこう繁栄した町だとか伝統のある町だとか、そういうところにいますと、私はどこどこから来ましたっていうのをちょっと誇りにしてね、自分が偉くなったかのごとくに思いますけれども、逆もありますよね。本当に田舎の出身ですとね、なんかこうどこ出身はどこですかっていう、いやーちょっとってこう言いにくい。まさにコロサイの人たちはそういう実は人たちだったんです。だから他の大きな町だとか、発展してる町の人たちから見ると、コロサイ人っていうふうにバカにされている、そういうこの扱いを受けていた人たちのようです。ですからここでね、面白いんですよね。パウロはここの中で4節で、全ての生徒に対してあなた方が抱いている愛のこと、全ての生徒って顔を語るわけです。たとえどんな小さな田舎で寂れた町の人であろうと、主にある生徒なんだってこう言うわけですよ。世の中の人がコロサイの人たちをどう思うと、主の前に実は特別に分かたれた生徒である。ですから劣等感に陥っていたようなその人たちに対して、パウロは彼らを生徒と呼んだわけです。これはキリスト者とは全くこの神によって立たされ価値あるものとされているんだということの誇りと自信を持つようにという、まさにパウロの配慮であります。でしかも忠実な兄弟と呼びかけています。そしてその忠実さはキリストにある忠実さだというふうに言っています。人間の熱心さや努力ではない、キリストによって与えられてくる忠実さである。でそこから来るクリスチャン同士の交わりです。それを聞いたので、パウロは神に祈るたびに感謝せざるを得ないというふうに言っています。で5節でさらに言います。この五節で、それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みにつくものです、基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きましたって言います。でここで信仰に基づくって言った場合に、具体的にはただイエス様を信じてるっていうだけじゃなくて、もっと具体的にその信じてる内容をパウロは語ります。それは何なのかっていうのが5節です。ここでパウロは天に蓄えられている望みっていうふうにこう言ってるんです。で福音の言葉っていうのは、実は私たちはこの地上に宝を蓄えるものではなくて、天に宝を蓄えているものなんだということをこのいつも思っている。ですからこの地上でたとえどんな取り扱いを受けようと、批判をされようとも、そしてまたどんなに貧しい生活をしていたとしても、実は私たちはイエス・キリストのゆえに天に宝を積むものとされている。ですからイエス・キリストを信ずる信仰、そして兄弟愛というその宝を今天に蓄えている。 そしてその天に蓄えられているということは、私たちにますますこの地上にあって主に信頼をし、また兄弟愛というものを増し加えさせる力となる。とするとここでパウロが言ってるのは、私たちはこの地上のものに関心を置いて、この地上の判断や価値観で自分の価値というものを決めているならば、実は兄弟愛は起こらない。きっと妬みであるでしょうし、この嫉妬であるかもしれませんね。ですから本当にこのキリストにも信仰に基づく、キリストに対する信仰に基づくっていうのは、天に蓄えられているこの宝を私たちはいつも持っているというところに私たちの心をこの向けている。そこから来るものでなければ実はダメなんだということをパウロは言います。もし天に宝を積んでいる、天に受け入れられているということを言う、天のことを忘れると私たちは望みを失い、そしていつの間にか地上のもので植え替えたその望みの部分を代用させようとしてしまって、そしてこの本来のあり方からますますそれたものになっていってしまう。ですからその望みを得られる、めたし神様の天を思うことによって得られる神様からの祝福、喜び、その充実感という満たしをこの地上のもので得ようとしても、それは得ることはできない。得ることができなければ本当の意味での兄弟愛は生まれない。で、聖書は愛されるために愛するんじゃないんですよね。愛されているという満たしのゆえに友を愛するし兄弟姉妹を愛するというのが聖書の考え方であります。ですから天に受け入れられているという神のその愛の豊かさを覚えたときに、私たちは他のものに、この地上的なもので何一つ満たされていなくても十二分に兄弟愛を持つことができる。天にある宝をに望みを置くことを忘れると、その地上のもので望みを代用させ、そして満足させようとすると、そこに本当の兄弟愛というものは生まれてこないというのがパウロの主張であります。そしてパウロはこのコロサイの教会が教会として成り立つための、こういったその本当に基いって言ったらいいでしょうか、基礎、これが天に蓄えられてある望みに基づくって言ってますから、教会の交わりってのは天に迎え入れられるという、そして天に私たちの全てのことが覚えられているんだという、その望みを忘れた教会は教会としては成り立たないって言うんです。この地上でどれだけ受け入れられるかということを考えているのであっては、これは絶対に教会は教会として豊かなものとして成り立っていくことはできない。で、そのことを別の言い方でこう言います。五節の続きで、あなた方はすでにこの望みのことを真理の福音の言葉の中で聞きましたとパウロは語ります。福音の中に実は天に蓄える富のその豊かさというものが記されているし、また福音を通してしか私たちに天に宝を蓄える方法は知らない。で、この天の福音の富というのは天に蓄えられているんだというふうに言います。つまりコロサイの一部の人たちはキリストだけでは十分じゃない、つまり福音だけじゃ十分じゃないっていう人たち、この人たちは天に宝があるということを知らない。イエス・キリストを通して天に宝を積んでいる、身分にされているということに気がつかない、そういう人はこの天を思わずして信仰生活も愛によって生きることもできなくなる。天を忘れるときにその望みから得られる満たしを受け取ることができなくなりますので、地上のもので代用しようとします。 そして地上のものの代用っていうのは人間の哲学であったり伝統やしきたりであったりその神秘的に体験であったり禁欲主義であったりまたはその異常な経験をすること、まあ神秘主義的なところ、これが当時の流行ってたグノーシス的な考え方なんです。でそういったものが価値があるというふうに言ったわけです。ですからパウロはここで福音の望みを強調していきます。ですから私たちが福音って言った場合にはイエス・キリストを信ずること、そしてイエス・キリストを信じたらなんで天に宝が私たち積むことになるんですか。それはイエス・キリストが神の前に地上生活でそれを行って忠実に従ってきたその功績を実は私たちがした功績としてイエス様は私たちにそれをお与えくださる、それが福音を信ずるということなんです。ですからイエス様がなされた功績が天で私の宝として積まれているということなんです。だから福音を信ずるだけで十分に私たちは天に宝を積んでいるものとなる。私たちが頑張って地上生活で忠実に従って天に宝を積んだんじゃなくて、イエスがなされたその忠実さ功績が私たちの功績として天に蓄えられている。そうしたらば私たちはもうこの地上のもので代用して満足しようというふうに言う必要はない。だから福音だけで十分なんだ、ついて天に宝があるというふうに信じて十分なんだというふうにこうパウロは語るわけです。でこの6節で、ですからこの福音です、そういったその天に宝を私たちが蓄えているというふうに私たちのものとできるこの福音は、あなた方が神の恵みを聞きそれを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。面白いね。ここでエペソの町からですね一気にこう広まっていくわけですが、エパフラスもその一人でしたが、同じようにですねこの世界のある地域に福音が広まっていく、そしてコロサイの教会が福音を広めていく、また一つの基地になっていく。でその時にこの広まっていった理由をここでパウロは言ってます。何かコロサイの人たちが特別にこの大きな町で有名な町でだからか、またはその立派な人がコロサイにいたから、知恵のある人がいたから、非常に宣伝力の上手い人がいたから、話術の上手い人がいたから、いやそうじゃないんです。ここでパウロはその理由について言ってますよね。神の恵みを聞きそれを本当に理解したと言っていることなんです。福音が実を結びながら広まったのは、誰かの、ね、ある一人の有名な人の熱心な伝道活動によるんじゃなくて、神の恵みを理解したことによるんだということです。福音を通して神の恵みを理解した一人一人が自主的に生活の中で証ししていった結果なんだということですよね。私たちキリスト教会はどのようにして日本にリバイバルが起こるかとか、どうしたらもっと大きな教会になるかだとかということをこうよく考えます。いろいろ模索します。そしていろんなテクニックを編み出そうとします。そういった人間の行為が主体となって福音が広がるかのごとくに考えていますけれども、パウロはコロサイの人たちに言ったのは違うんですね。まずコロサイにいる人たち、クリスチャンたちが福音の恵みを聞いてそれを本当に理解をする。理解をするってどういうことかというと、自分の生活の中で実践していくほどまでに自分のものとなるということなんだそうです。ですからいろんなテクニックによって福音が広まるんじゃなくて、福音を聞いた人が本当にその福音の中に生きていく、そういう生活をしていく、そして福音というのは広まっていくんだ。福音宣教がですから神の恵みであるというのはまさにそういう意味であります。そういった時に神の恵みを知ることが実は全てを変える鍵なんであります。ですから 恵みを知らないで福音を伝えても、これは義務感ですよね。恵まれていないものが感謝して、その生活の中に、理解していないものが伝えても、これはもう億劫ですし嫌ですし、そういう人から話聞いても、福音ですと言ってもちっとも福音の顔をしていないで伝えたとしても、それは福音として伝わらないでしょうね。あなたは牧師だからそうしてるんでしょ、というふうにきっと言われてしまうだろうと思うんです。あなたは教会に行ってるクリスチャンだと言ったから、あなたは恵みがありますというふうに言っているだけなんでしょ、本当は大変なんでしょっていうふうな不平があるんでしょ、なんていうふうにこうささやかれる事柄が往々にしてあるわけであります。しかし本当に福音の広がりっていうのは、神の恵みを聞き、それを本当に理解した、つまりその生活の中でその恵みの中に生きていく、そのことがなければ福音は広まらない。で、この際の評判を聞いたのは、あなた方がその神の恵みを理解してその中に生きた、その中に生きたっていうのはイエス・キリストを信じたということと兄弟は思ったということの中に、福音を正しく理解したことが証しされているというふうに言うのであります。で、そのことをエパフラスから私は聞いたし、そしてそのエパフラスが伝えたものは私たちも伝えて信じているところだから、このエパフラスの言ったことに対して、あなた方はしっかりとそこを保っていなさいよというふうに7節で進めていきます。で、パウロはエパフラスをですね、自分やテモテと同じしもべであるというふうに言っていますよね。この7節で、いますね。これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスというふうに言っています。このしもべっていうのは神のしもべであります。この私も神のしもべ、エパフラスも神のしもべ、つまり神ご自身に従って自分の意のままに生活するものではないというふうに、このエパフラスのことを伝えています。だからエパフラスの言ったこと、伝えたこと、そのことをしっかりと保ち続けてほしい。エパフラスは自分の好き勝手な思いつきや体験談を語っているわけじゃなくて、しもべとして主が命じるままを語り働くものなんだ。だからこの異端の教師とは違う。異端の教師というのは自分に人々を引きつけるためにというふうに言ってますね、パウロは。みんなに受け入れられるために伝えて教えている。だからエパフラスとは全く違うということをこう語っていきます。こうしてパウロはコロサイの人たちに対して父なる神に感謝を捧げざるを得ない。今度は願いの祈りを順次こうさらに伝えていきます。で、私たちはこのパウロがコロサイの教会に対して本当に福音というものの理解をどういうふうにして、そして福音の中に生きるってどういうことなのか、その福音の中に生きるっていうのは、この恵みを理解せずして知らずして、私たちは福音の中に生きることはできません。そして私たちはその福音をこの恵みとして受け入れるためには、天に私たちはもうキリストのゆえに宝を蓄えているという、その天のこの宝を思うことなくして、私たちは恵みを知るということはできないし、恵みによって満たされているという、その恵みに対する天の望みなくして兄弟愛をすることはできません。で、パウロは8節でさらに続けて言っているのは、そういったところから私はエパフラスから、あなた方がそこから 兄弟愛が出ているということを私は聞いたんだ。それが私たちは御霊によるあなた方の愛を、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。だからそれをずっと持ち続けてほしい。で、このことって結局大切なんですよね。私たちは最初の原点からずっと持ち続けるっていうことは非常に難しいことのようです。このキリストだけで良いっていうことに対して、いやーそういうわけにもいかないだろうと、人間の知恵や思いや誇りや自慢というものが福音にプラスアルファされていくし、また福音宣教ということにも、私たちが福音の恵みを理解してそこに生きていく結果としての福音宣教ではなくて、なんか起業家がやるような形での一つの戦略としての福音宣教というふうに捉えてしまうことが起こりやすいのであります。こうして結局は愛を叫びながら愛に基づかない、その証のない福音宣教になっていってしまうことが多々出てきます。ですから、私たちは御言葉の働きの実というものを考えていったときに、やはりこの私の今行っている行動の原理原則というものは正しくその中心からずれていないかどうか、そのことを神様の前に吟味し、そうして私たちはこういうキリストの福音によって表された神の愛を受けるにふさわしくないものが受けたんだという、その信仰によって受けることができたんだということにとどまり続けているかどうか、そのことをパウロが求めているのと同時に、私たちも自己吟味の中でそこに立っているかどうか、この見定めなければならないんじゃないでしょうか。そこに立ち続けることの困難さ、難しさというものをパウロは同時に私たちに教えているようであります。エパフラスからであっても、本当に十二使徒のイエス様の直接の弟子ではなかったとしても、そこに真実なものがあった、そこにとどまり続ける、そのことをパウロはコロサイの教会の人たちに語っていきます。このように私たちは先ほど言いましたように、愛を受けるに値しないものを自ら進んで愛の対象として選んでくださった。で、その故に私たちも本当にキリストにあって証しするというのはどうでしょうね。自分の好きな人、役に立つ人、そういった人をこう愛するということで、愛しているというふうに、大切にしているというふうには言って誇ってはならないのではないでしょうか。イエス・キリストが私たちに示してくださった十字架の愛は、愛するに値しないものを愛した。で、それだからこそ私たちは天に望みを持っているわけです。天に望みを持つということは、私たちは本当に好きにはなれないし、また好みではないけれども、やはりこの世にあって愛せないと思われる人を私たちは愛することができるためには、天に宝を積んで天に望みを持っているもの、そういうこの視点にですね、立ち続ける必要があるんじゃないでしょうか。そして私たちは御霊による私たちの愛が結ぶというその時を待ち続けるし、そこに生きるという生き方を私たちを目指していくならば、神様が、御霊が私たちに、その好きではない人であったとしても、また世が愛せないと思われる人であったとしても、愛するものと私たちを変えていってくださるんじゃないでしょうか。矯正をしたり、また何か訓練をして、そして私たちが変わるわけではありません。私たちが神の恵みに満たされて初めて、豊かにされて初めて、他にその愛を向けていくことができるんじゃないでしょうか。本当に福音をよく理解して、そこに生きるもの、 本当にそういう生き方をしているかどうか、福音を正しく理解しているか、そこに留まっているか、もう一度問い直したいと思うのであります。では一言お祈りいたします。愛する父なる神様、パウロの伝えた福音、本当にそれは私たちが天に蓄えをって努力して天に宝を蓄えたわけではありません。しかしキリストがなされた天に蓄えた宝を、功績を私たちのものとしてくださる、それが福音であると私たちにパウロは教えております。私たちは一方的な恵みの中で天に蓄えられている宝を自分のものとする資格をいただきました。心から感謝いたします。どうかこの地上のもので私たちは天に望みを置くことを忘れて心を満たしていくような愚かな歩みにならないように、どうぞ上を思う心で満たしてください。そして主よ、あなたに感謝を捧げる思いで本当に隣人に、また教会の交わりに私たちを加えさせてくださいますようにお願いいたします。感謝をし主の御名によってお祈りいたします。アーメン。